こんばんは。
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 はい、もうね、世間のニュースが、もうコロナウイルス一緒ですよ。
そうですね。
小豚さんは首都圏の方ね。はい、で、うん、兄さんは関西の方の、まあ、大阪近郊とはいえ、私からすればもっとかなり人口の密度の高いところに住んでおりますからね。
まあ、都市部ではありますよね。
ね。
うん、
ですから、うん、本当に、はい、なんだ、都心だからとか、人が集まってるからではなくて、うん、僕、私の住んでるその地方までにも、いろんな波及してるのも実情になってきました。
うん。
どうですか？お二人とも、なんかこう、予防策というか、なんかしてます？
マスクして手洗いうがいするぐらいですね。
同じくそうですね。
まあ、
できることって限られてますからね。
ねえ、こんなね、ウイルスからパラディンガードしましょうってのもちょっと違うと思うので。
まあ、休みの日とかにあんまり出かけなくはなりましたね。あんまり人混みに行かないようにはしてますわ。
まあ、それも一つの防御ですよね、実際。その中ですよ。この、なんだ、ウイルス云々が始まる前の話ですけど、ちょっと前かな。小豚さんのさ、ツイート。
はい。はい。
バズったじゃないですか。
そうですね。そうですね。バズっちゃいましたね。
すごいですね。もう有名人じゃないですか。
あれは、あれは本当にびっくりした。想定外でしたね。
先にそのコロナウイルスと関係ないですけど、あれ、スマホとかどうなるんですか？
あれはもう通知っていうか、僕はもともとツイッターの、リプライとか通知してないんですよ。
はいはいはい。
で、切ってるんですけど、
はい。
まあ、数字だけ出るじゃないですか。なんか、5個、なんか、通知がありますよ、みたいな。
あ、はいはい。
アプリよって違うのかな。僕が使ってる公式アプリはそうなんですけど、
うん。
それが、そうですね。5秒ぐらい目を離すと20プラスとかっていう表示になったりしてますね。え？って。僕のアプリって20以上は20プラスっていう表示になるんですよ。
はいはいはい。
ちょっと目を離すとすぐ20プラス。で、見て、また目を離すとまたすぐ20プラスってなって、あれ？どうしちゃったんだろうっていう。おかしいなと思いましたね。
で、ない、あれですか、うん、バッテリーはガンガン減る。
僕の iPhone 11 Pro はできるやつなんで、そんな殺しのことじゃ、全然一日持ちますよね。
アニさん、そうらしいっすよ。11は。
いやいや、11も大丈夫ですよ。
そうっすか。
ああ、そうなんですね、
うん。
バッテリー持ちいいですよね。
そうっすか。
そうですね。
はい。まあまあ、
誰が Apple 持ち上げろっつったよ。
ちなみに、どんなツイートかは、聞いといた方が。
そうなんですね。そこの話をしたいんで。
そうですね。僕のそうですね、前職がマクドナルド。マクドナルドで働いてたんですけど、僕のいたエリアは30分に1回手を洗えという、まあ、エリアだったんですね。おそらくなんですが、確か、会社的には1時間に1回以上手を洗いなさいっていう決まりなんですよね、マニュアルで。
は
あ。
なんで、30分に1回手を洗えって言っとけば1時間に1回以上は守れるだろうっていうところで、30分に1回手洗いを徹底したんですけど、そのおかげか何なのか、もう風邪はひかなかったですね。全くひかなかったですね。
今ってそのマクドナルドから離られてたとしても、
はい、
そういった習慣っていうのはやっぱ身についてるもんです
か？やっぱり手洗いは、まあマクドナルドにいた頃よりかは、しなくなりましたけど、
はい、
やっぱり手洗いはしっかりしますね。指の間とか爪のなんか爪のところとか手首とか。
いかに人間って生活してる上で、
はい、
なんていうか意識もしないでいろんなとこ触ってるんでしょうね。
そうなんですよね。
うん、
なんか例えば手すりとかドアノブとか、
うん、
誰が何触ってるか分かんないじゃないですか。
うん、
そこに触って手で、例えば、ハンバーガー手づかみで食っちゃうとか、めちゃめちゃ危険なんですよね、実は。
まして、それを人に様に提供するという立場であれば、当然ですよね。
そうですよね。
ああ。 で、その結局何、小豚さんがその風邪ひかなかったよと。
はい。
まあ、要はそういうようなウイルスにも、から予防するにも十分な手立てない一つなんだよってことで、バズったわけですよね。
そうですね。僕は生まれてこの方、インフルエンザにかかったことないんですよ。
お！
一回も。
うん。
まあ、もともと体が丈夫なのかもしれないですけど、
はい。
風邪、そうですね。でも、中学の頃までは、しょっちゅう風邪ひいてた人間だったんですけど、
へぇ、
高校に入学して、で、すぐマクドナルドでアルバイトしたんですよね。
はい。
もうそこから全然効かなくなりましたね。
あ、
なので、まあ、手洗いのおかげなのかなと思っていて、
なるほど、ね。
その気持ちを、ちょっと軽い気持ちで、僕の周りの皆さんに、まあ、ちょっとでも、風邪の予防になればいいなと思って、つぶやいたのが、ちょっとコロナが騒ぎ出す、
うん、
騒がれ出したその日だったかなんとか、多分タイミングはすごい良かったんでしょうね。うん、
そうなんでしょうね。
それで、どんどんどんどんリツイート、いいねされて、あらあらあらっていう感じでした。はい、
そうでしたか。次のやつ、もう一個もバズったんですよね、何か。
あ、そうなんですよね。あれ、何でしたっけ、その後、なんか、1、2週間後ぐらいにバズりましたよね。
で、そいつがね、はい、私のリアルのに、東京に住んでる友人の方が、ツイートしてきた。はい、なんか、目を疑いましたもん。
うわぁ。はい。
で、俺、その人に DM しましたもん。この人、俺知り合い言うて。
いやー、びっくりしましたね。
いやいやいや。まあまあ、小豚さんのね、ツイートがバズった話は、まあ、おまけにしてもですよ。はい、とにかく、はい、今、この、なんすか、もう、今、それこそ何、イベントのね、休止まで、いろいろ、こう、やったり、まあ、それこそ、スポーツイベント、
はい、
オリンピックも目の前にして、もう、例えば、プロスポーツ、はい、プロ野球、はい、J リーグ、はい、その他大会っていうものも、例えば、東京マラソンもそうですよね。
そうですね、
休止だったり延期だったり、もしくは縮小開催、はい、無観客試合、ね、
はい、
コンサートに至っては、直前中止とかね、パフュームとかね、いろいろ波及しておりますよ。すね、うん、今日先ほど、
ね
うちの息子も関わる話ですけど、
はい、
全国の公立小中高校が休みと。
そうですね。ついさっきですよね。
そう。
そのニュースが流れてきたの。
うん。
はい。
いうことで、うちの息子ほら、受験生で、なおかつ、卒業式が絡むんですけど、本当にこれどうなるのかいいねって思ってますよ、正直。
卒業式中止になったらさすがにかわいそうですね。
ですね。謝恩会なんか別にどうだっていいんですけど、卒業式がないのはね、ちょっと。
そうですよね。あまりにも、それはかわいそうだな
ぁ。うん、なので、まあ、どういった対応に、うん、まあ、学校がなんかはなるか、ちょっと私、ここ数日は目をね、見ておかなきゃならない。でも、受験は多分あるでしょうからね、はい、まさか。
まあ、そうですね。
なしで入学っていうわけにいかないでしょうから。そこは、最新の注意を持ってね、息子には望んでもらいたいなぁなと思ってますけども。
はい。
うん、皆様もぜひ、ちょっと注意して、ね。自分だけで防げるものだけでもないとは思うんですが。
そうですね。
うん。こういった、今、ね、世界中でって言ってしまっても過言ではないぐらいの、勢いですので。で、まあ、先ほど兄さんが言ったようにね、必要以上にこう出ないっていうのも一つ防御策かもしれません。というわけで、
そうですね。
うん。うちであったかくして、ゲームするのは結構有効な手段だったりするのかもしれませんから。
はい、うん。もう、家でドラクエしましょう。
でね、
う
ん。というわけで、そういう、皆さん、安心できるような過ごし方をしていただきたいなと思いますし、皆様の健康を祈りしながらの、ドアラジの放送をお送りしたいと思いますので。それでは参りましょう。オープニング！ 始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ。第272回目でございます。この番組は、私、DJ ケンタロスと、兄と、小豚剣士が、オンラインゲーム、ドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアムスタジオキーセッションに、アストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、兄さん、小豚剣士さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、予告通り。今週はバージョン 5.1、ファーストインプレッションをお送りいたします。
はい
はい。
何月だっけこれ。1月の20日29日だっけですね、末、
うん、はいはい、
にバージョンアップっていうことだったんで、はい、ほぼほぼ1ヶ月かな、これで、
はい、
経つのかな、うん、いうことで、うん、じわじわといろんなコンテンツも手をつけたり、それから、遊ばれてるところの、いろんなところが見えてくるところも、ここ1ヶ月ぐらいじゃないかなと思いますので、ちょっと、いろいろ、話題になったこともいっぱいありましたので、
はい。
それちょっと、細かく切り分けてね、おしゃべりしたいと思いますので、お二人、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。
はい、
はい、まずですね、まあ、あれですね、大きなコンテンツとしてはまあストーリーですよ。
そうですね、う
ん、はい、ネタバレは基本的にしないつもりなんですけど、
はい、
まあまあ、バージョン 5.0 で、その新、新しい舞台の魔界に突入しまして、
はい、はい、
で初めてのバージョンアップですよね、これで。
はい。
で、5.0 もですね、大変思わせぶりなのと、非常にこう、後に引っ張るような予告をして終わったので、
はい、
うん、5.1 はどうなるでしょうね、というような感じだったんですけど、うん、まあ、なんだっけ、前回の 5.0 の方の、と、あと、まあ、PV でも出ましたけども、5.1 のサブタイトルが、
はい。
だっけ、魔界大戦。
はい。はい、そうですね。
ということで、三国をめぐる、大戦。というような、シチュエーションでしたよ。
いいサブタイトルですよね。
うん。
いいサブタイトルだと思います。俺、二番目に好きです。今までの中で。
一番目なんですか。
一番目はですね、バージョン 1.3。神話の王に震える花っていう。あれが大好きなんですけど、2番目に好きです。
これが。あ、そうですか。
はい。まあ、ごめんなさい、余談ですけど。
うん、お二人、感想的にどうでした、今回のバージョン 5.1。ネタバレないよ、うん。基本的になしよ。
ストーリーは最高ですね。最高に盛り上がったと思いますよ。
うん。
うん。
ちゃんとドラゴンクエストですよね。
うん。
うん。
うん、なんか、ネタバレなしで頑張って言いますけど、
うん、
5.0 から、うん、まあ、魔界じゃないですか、舞台が。
うん、
で、魔界が舞台ってことで、今までのドラゴンクエストとなんか経路が違ってくるのかなとか、
うん、
なんかそう思ってたんですよね、なんとなく。
うん
うん、でも、やっぱ住んでる奴らはやっぱり、ちゃんと、なんだろう、魔族は魔族なりに、しっかりこう、うん、他者を思いやる気持ちっていうのもあるし、
うん。
うん。まあ、彼らなりの道徳感みたいなのもあるし、
うん。
うん。ちょっとまあ、人間界とは、きっとアストロティアとはちょっとずれてる部分があるんですけど、
うん。
なんだろう、彼らなりの正義感みたいなのもあって、うん。なんか、すごく、なんだろう、愛すべき住民ばかりだなっていう、
うんうん。
感じですね。5.0 からですね。
そうですね。なんだろうな。他の種族とか、まあ、当然、人間もそうなんですけど、いろいろその、はい、生活をしてるっていう感じって見えるじゃないですか。
そうなんですよ。生活感があるっていうか。
うん。
うん。まあ、いいんですけど、僕のイメージした魔族と違うかなっていうのあって、
うん、
今のところ一種族でしかないんですよね。人間とかプクリポとかと同じように一種族で、
うん、
この中にいいやつ悪いやつ、
うん、
戦闘向きなやつおとなしいやついろいろおるんで、
うん、
あんまり魔族、まあ、ちょっとね激しいところありますけど魔族らしさっていうのはちょっと薄いかなと、まあ、小畑さんはそれがいいって言ってはると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、僕からしたらもっとなんやろ魔に染まっといてほしいっていうか
もうなんだよあのアストルティアを乗っ取りに来ようみたいなのっていうのはバレリア様のスタイルですけど、
うん、
他の魔族もそうあってほしいみたいな感じですかねって
っていうか、まあ、恐怖に震えるような世界であってほしいというか魔族とはね、まあ、ただそれはそれでやってて楽しいんかっていう話なんですけど、
うん、それはそれやっちゃうと多分、
うん、
バージョン3とそんなに世界観変わんなくなっちゃうのかなって気もしますね。
あ、そうなんですよ。だからその辺
が、ね、僕の中では、うん、竜族の方が魔族に近い気がしますね。
あ、そうね。竜族ってかなりあの、なんだろう、アストリティアの人間を、ご種族を、なんか、やっぱよそ者感ってすごく強かったですよね。
そうですね。
あ、
うん。
そうなんです。先にやっちゃった感があるんですよね。
竜族ね。
うん、
なるほどな、
うん、
うん。言ってもね、もう今回のその、なんですか、まあ、新キャラもいろいろ出てきたんですけど、
うん、
やっぱあの PV でも紹介されてましたし、あの DQ10TV でも言ってましたけど、
うん、
あのペペロくんね、
ペペロゴーラくん、ね、はい、
ペペロゴーラ、
うん、
はい、うん、マデサゴーラさんの、マデサゴーラ大魔王の孫、
うん、
はい、
ま、孫ですよ
、はい、
親父誰やねんですよね、本当にね。
あ、ちょっと語られてましたよね、
うん、
親の、
うん、
話もね、
うん。せめてその親の肖像画とかがあるとね、ああ、ホースかーって思うんですけど、なかなかそういうのも語り継がれてるみたいな部分で、
うん、
親を亡くされた後、可愛がっておられてね、みたいな感じじゃないですか、マデサゴーラさんは。マデサゴーラ、いいおじいさんだったんですね、あの人。
うん、
なんでしょうね。僕の中で、マデサゴーラって、
うん、
ファンが、ファンっていうか、うん、プレイヤー側が、
うん、
の二次創作とかで、
うん、
なんか、成長してきたっていうイメージが強い。リーネとかと似たような、僕、イメージなんですよ。リーネもって、きっとプレイヤーが育てたんですよ。あんな。ああいう性格に。
ああ、うん、確かに、
うん
うん。
うん。っていうところがあって、マデサゴーラってなんか実はいいやつだったんじゃないみたいな漫画がなんかいっぱい書かれたり、うん、なんかした時期があったじゃないですか。
うん。
うん、
ただの芸術家のおっさんでしょとかね。
そうそうそうそうそうそう。なんで、あんなになんか、ものすごい芸術家っていう設定って最初からあったのかなって思うと、ちょっと疑問なんですよね、僕。
確かにね。
うん、
あ、それにしても、クソガキ感が素晴らしかったです、こっちでしょ。
そうですね、
うん、
なんか見事な少年ジャンプキャラですよね
まああれもボイスがついたからっていう、ね、キャラクター付けもとてもあったんで、うん、はい、いい方向にバージョン5のボイス付きは働いてくれたかなと思いますし、これネタバレなのかな、担がれて出てくる姿なんてあれですよね、スターウォーズの皇帝みたいでしょ。
ああ、わかります。
うん、
いろんなもののオマージュが入ってますよね。
ですね、
まあ、昔からそうやけど、今回特にそう感じたところがあって、
ああ、
まあ、この三つどもえ感なんかは、ゼータっぽい感じもするし。そうでしょ。
兄さんも、やっぱり感じました？あのね、
感じ、
魔界大戦って、その、やっぱり、で、これはほらもうバージョン 5.0 スタート時点でこういう三つの国があってどういう形での武力構想があってみたいな感じを見せてくれた上でこれの続きなんですけど、
うん、
三国志っていうのは、
うん、
とてもこうなんか、こうお話の展開もしやすいし、
うん、
なんだろうな、その中での裏切り感とかつながり感とか、みたいなのも出てくるじゃないですか。
うん。
やっぱこう、なんだろうな、 お話し映えするんだなと思って私見てましたよ、今回のは。あの、アーチさんが言う、うん、ゼータガンダムっていうのはまさにわかりますよ。
ゼータガンダムってでも、あの、ハマン様出てくからですよね。
まあ、そうそうそう。その影響はかなりあるんですよね。
うん。そうですね。でもあの、僕も最初ハマン様だなと思ったんですよね、あの、
うん。
バレリア様。
うん。
うん。
でも、クシャラじゃん。
あ、そうなんですよ。
黒トワがいるじゃないですか。
あ、はいはいはい。そうそうそうそう。
黒トワだってこれはって
。あの、ナウシカもかなりオマージュ入ってるんですよね。
うんですね。
あの、まあ、これは言われへんわ。言われへんシーンがあるんですよ。あ、こうですよね。やった人はわかると思います。
わかりました。伝わりました。
はい。
伝わりましたよ。
うん。
あそこですね。
うん、あのニヤリとさせるシーンが多いのは、まあ、嬉しいのは嬉しいんですけど、うん、まあ、やりすぎかなと思うところもありますし、
まあ、明らかにでもこれ、この配信がもう3月頭ですけど、
うん、
もうこの頃じゃないんですか、まあ、間もなくナイト総選挙が始まるわけですけど、
うん
うんうん、あ、どう考えてもバージョン3、あ、バージョン5の男性陣が活躍しそうな気がしますね。
ああ、そうですね、それは間違いないでしょうね。
ね。
うん。
ああ。もうあの、まあ、あの、男前キャラも3人出てますしね、うん、はい、新キャラ。
ただ、3連覇している強力なキャラはいてますからね。
ああ、あの魚ですか？
うん。あれ3連覇してましたね、確かに。
そうですね。
うん。
そこにボイス付きの得点っていうなると、なりますもんね。
うん。
なので、ちょっとどういう
伏線
な
のか。うん、ヒューザーが3連覇してるってないとね、
うん、
対して活躍もしてない、物語で活躍もしてもないヒューザーが3連覇しちゃうっていうのは、それだけ魅力的なキャラクターを生み出してないってことですよね。
なんか、ここ、小太さんはヒューザーになんか、はい、あの、はい、なんですか、なんか恨み、つらみでも
ございます。いや、恨み、つらみもないですけど、あの、なんか、つまんねえなって言って思うだけです。あの、3連覇って、あの、いや、キャラクター嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないけど、うん、なんか、3連覇って、うん、まあ、じゃあもう、なんか、木村拓哉のベストジーニストじゃないですけど、もう、じゃあ、
殿堂入りでいいじゃないみたいな。うん、それはあるかもしれないね。
はい、うん。この辺で、ちょっとこう、一発、こう、新しい風を。
ですね。
うん、
まあ、はい、そういう、なるであろうキャラクターが、今回も、ね、あの、バージョン 5.1。はい、で、神田さんがそうであったように、はい、直前に大活躍したキャラクターっていうのは結構脚光浴びますんでね。
神田さんは完全にあれタイミング良かったですよね。
じゃあ若干ずるさが感じますけどね。
なんか暑い時期にポンって出ましたもんね。そうそう、
神田さんとストーリーでいくと、ダストンあたりが、あれですもんね。かなり、そういう恩恵をこむった部分があると思います。
そうですね、
あと当時は立ち位置がね、一番入り口に近かったっていうのもあったんですよね。
うん、
なるほど。あんまりこう
人気ではなかったですね。
そうそう、日課としてね、報酬が欲しいだけの人やったらパッと隣の人に話しかけてすぐ出ていきたいっていう人にはちょうど良かったっていうのもあって、それが去年あたりからルール変更になって、一人に話しかけたら誰にでも投票できる形になったんで。
はいはいはい。
うん、今はまさに人気投票になりましたよね、それで。
はいはい、まあ、ですよね、スライムベースが1位になったみたいなもんですよね、初年度。モンスターの
ぶつけろってやつね。
はいはい。
あの、なんだっけ、あの、豆、
チョコを、うん、チョコを好きなモンスターにぶつけると、うん、モンスターがテンションが上がって、そのモンスターに1票入るっていう、そうそ
う、バレンタインと節分を合体させたがゆえに、はい、でしたね。
あれが藤ゲルセンスですよ、あれは。最高ですね。
翌年から廃止って、ね。
それは目の前におるやつにぶつけるでしょうね。
そうそうそう、
ほとんどの人
が。スライムベースっていうのがいいですよね。
そうですよね。
いうことで。はい。まあ、はい、あの、ストーリーは今後、まあ、5.2 以降もですね、どんな形になっていくのか楽しみですし、いうことで、うん、ね、はい、ストーリーは、ストーリーに絡んでですけど、どうですか、新フィールドもなかなかやっぱ、はい、あれですね、背景とか結構じっくり、実に、 あの、後ほど語りますけど、フィールド狩りに行くタイミングもあってですね、
はい、
割とじっくり見たりもするんですけど、うん、なかなかあれですよ、新しいフィールドも面白い風景。
美しいですよね。
うん。
うん、
そこはもう逆に驚お驚しさだけではないっていうのがあって、
うん。うん、
若干ダメージ言うかちゃうんかいって思うようなところもありましたけどね。
ああ。
ありましたっけ？
うん、
いや。びっくりさせられたとか、
ね、そう。
ああ、はいはいはいはいはい、
うん
うん。そういうのもあったんで、まあ、はいはい、ギミックも含めて、なんか、はい、ストーリー中の謎解きもなんかもなかなか凝ってて面白かったなと思いますね。
そうですね。
ああ、と思いますよ。うん。いうことで、また、はい、ストーリーの方は今後も楽しんでいきたいと思いますね。
はい。
で、なんだ、次は何？ 4 月？
なんです
かね。ぐらいだっていう話ですね。
はい。
うん、はい、雪が明けた子ですね。はい。
はい。
はい。はい、続きまして。装備ですね。
うん。
装備。
レベルの105の装備です。
はい。
先に喋ろうかな。
はい、
お二人はどうですか？ひとしきり手に入れてみたりとか、なんか買ったとかあります？
ですね。何にも買ってないです。
ほう。兄さんは？
はい。
まあ僕も何も買ってないですね。
あ、そうなんですね。
うん。
俺ね、ゼルメアで、はい、錬金問わず、とりあえず一式全部手に入れました。
おお。
そうですね、うん。僕は一応、一式は、一部ずつは持ってますね。
ああ、なるほど。
買ってはいないです。
うん。うん、そうですよね。なかなか、これはっていう時はある時は、まあ、買った方がいいかなと思いますんで。
はい。
だからそこからのちょっと吟味をするところなんですけれども。
はい。
はい。そしたら、5種類。5シリーズの、ちょっと検証してみたいなと思ってるんですけど。
はい。
うん、極限、おてうさんの、極限さんの方からちょっと、はい、拝借してお話ししたいと思います。はい、全レベル100、それから99、あたりも、はい、まあ、その選考の対象になるんじゃないかなと思うので、
はい、
その、特に、セット装備になった場合の、はい、特筆する、セット装備効果ですね。セット効果。
はい。
こちらが結構気になるところですので、それを含めて、これは買った方がいいんじゃねとかね、いうところも。はい、じゃあ、この装備は、この、職業だったら使えるんじゃねみたいな話をちょっとしたいみたいなと思ってるんですけど、
はい。
ネバンメイルセット。まず、はい、戦士とパラディン。
はい。
です。
うん。
どうでしょうか。まずね、装備が、これなんだ、敵を倒すと 5% 倍死音。
うん。
はい。はい。
と、ね、復活時ヘビーチャージ 25%。
ですね。はい。
はい。これは、
なんでしょうね。僕は、パラディンをやらなくなって、もう、だいぶ経つので、なんとも、今のパラディン事情はわからないんですけど、うん、鎧は、新しいものが重いから、新しいもの、重ければいいみたいな、なんだろう。パラディンの役割って、やっぱり押すことじゃないですか。
うん。
うん、
やっぱり新しいものはやっぱり一番重いんで、
うん。
うん。押したければ新しいのを揃えた方がいいとは思います。
なんですけど、これね、
ええ、
何個か遡っていってもね、93、茶は、どっからや、めっちゃ前からや、ほぼ変わってないんですよ。80装備がプラス18で、
うん。
はい。
ネバンメールが20なんですよね。
うん。
2しか上がってないんですよ、ずっと。80装備から。
うん。
でも、あれですよね。そっか。ヘビチャーすると、 変わってきません？これって。
ヘビ茶で、ああ、そっか。
はい。もともと違ってても、ヘビ茶するとだいぶ変わってくると思うんですけど。
はは。
あ、そうなんですね。うん、
なので、やっぱり、エヴァンが一番いいのかなとは思うんですけど、まあうん、でも、どうなんでしょうね。今、パラディンの活躍の場っていうと、やっぱりレグナード。
レグナードですね。
やっぱりずっとレグナードなんですよね。
うん、
たまにレギローとか、
うん、
ダークキングとか、うん、もうパラディン構成で行ってる方とかもいますけど、
はい、
まだ少数だとは思うんですよね。
うん、うん、
うん。あ、そっか。ごめんなさい。これ、セット効果が2しか変わらんだけで、うん、上から下までの重さ全部足したらだいぶ変わってきますね。
はい、10以上違う気がするんですよね。
うん。
確か、ごめんなさい。僕もよく見てないんですけど。
うん。だいぶ変わりますわ。はい。
そうですね。
うん。ただ、これ、パラディンに合わせたと考えたら、この敵を倒すと 5% で倍賞っていうのはあんまり。
そうですね。
これ、ちょっと戦士武器ですよね。
あんまり見ないですよね。
うん。
うん、
で、戦士にヘビ茶は。
できる。うん。あるですね。
うん。戦士にヘビ茶はそんなに関係ないし。
いらない。はい。
ってなると、なんか、どっちつかずな装備な気はしますね。
うん。敵を倒すと倍賞っていうのも、やっぱ、バンマとかを想定してるのかなとは思うんですけど、
うん。
でも、バンマに、
戦士パラディンはない。
パラディンって あんまり聞かないというか、そうですね。うん、激しく活躍、他職よりは活躍できるかなと考えたら、そうでもないなと。
そうですね。戦士っていうのは手堅く勝つイメージ？勝ちに結びつけるには、例えば、刃入れたりとか、
はい、
うん。あとは、まあ、お持ち替えを含めたところで、攻撃をっていうのに関してはいいんですけど、なんだろう、バトルマスター的な殲滅のスピードってなると、やっぱり戦士って一歩劣りますもんね。
そうですね。
うん、特にね、バンマっていうのは、わらわらっとこう大群で寄せてくる感じなんで、対、例えばコインボスってなると戦士だったりするんでしょうけど、ね、うんうん、そこら辺はちょっと使い分けが変わってくるので、うん、ネバンメイルのこの、はい、っていうのだと、ぶっちゃけどうなんですか？シュバリエの方が良くないですか？
ね、
99。
なんか、
うん、
それちゃうと、僕、バンマだったら、もっと、なんか、鉄壁ってあったじゃないですか。レベルいくつでしたっけ？だいぶ前ですよね。
96ですね。
鉄壁の、火ダメマイナス10。
おお、うん、はいはい。
そっちの方がバンマには向いてんじゃないかと思ったりもするぐらいですね。
そうですね。
はい。
なるほどね。
なんでまあ、ネバンは押した人用ですよね。それ以外は変わんでよしよっていいと思います。
フォルムはね、はい、悪くないです、これ。
そうですね。
黒いやつですよね。
そうそう、真っ黒。一応基本は真っ黒なんですけど、あれね、一、うん、箇所変えるとね、なんか、縁とかが変えられるんですよね。
いいですね。
で、この間、日曜日の、なんですか、集会に行った時に、グランゼドーラの、で、あったんですよ。なんかね、黒の縁だけをね、金色にしてる人がいて。しかも、そこ、あれですよ、例の、ドレスアップ。つやめきペイント。
つやめきですか？
うん。かっこよかったですよ。ですね。ただ、ドワーフがやると、パーマン4号みたいになるんですよ。
パーヤン。
なので、まあ、あと、ちょっと、プクリポさんどうかなって感じでしたね、はい、正直言うと。
あれは、ちょっとおかしいですよね。
息子の、あれじゃないですか。一文字のやつなんですけど、うちの息子のユキプグキャラクターは、はい、はい、ちょっとムカつく顔してますよ。はい。ネバンメイルね。はい。
はい。
じゃあ上から行こうかな。次、ローブ系ですね。
うん。
ロブ。ああ。
はい。魔法使い系、はい、僧侶魔法使い、賢者、占い師、天地雷鳴師、はい、デスマスター、アビスセーラーセット。
はい、これいいですね。うん、羨ましい。
うん。
旅芸人で欲しいです、こういう効果。
ああ。
雷と闇 20% オフってすごいですよ。
うん
うんうん。
二つともだって、結構、活躍の場が多いじゃないですか。
うん。
雷も闇も。
うん。
で、しかも腕フリーですよね、これ。
腕フリーでしたね。
最高ですよね、うん、これ。
腕フリーってことは、例えば100だ、はい、99だっていうので、
はい、
はい、呪文炎症、呪文発動速度アップを、俺も買ってますよ、正直。
ああ。
それそのまま流用できるってことですもんね。
そうそうそう。
うん。なんなら96とかの腕でもいいわけですよね。
はい、そうです。
ぐっと値段下がってますよね。
そうですよ。
うん。
で、これ雷耐性と闇耐性が年金でつけばもうボロボケですよ。
はあ。
はい。なんで、今はちょっとわかんないですけど、ちょっと前は、上装備がめちゃめちゃ安かったです。
へぇ、
みんなパルで、雷と闇狙いで、
回
してるんですよね。
あ、
つかなかった装備がめちゃめちゃ、もう捨て値みたいな感じで売られてましたね。
へ
ぇ、だから、まあ、属性にこだわらなければ揃いやすいと思いますよ。
なるほど。はい、このダメージ特化的なものを作っておくみたいなものがありですよね。
そうですね。はい、
何せ使い回しできますもんね。
そうですね。
これ逆に、下の、他の、なんですか、100だ、99だ、はい、ソポスとかカテドラルと比べるとどうだっていう話なんですけど。
カテドラルはカテドラルで全くジャンルが違うんで。
うん。まあ完全にずっと僧侶系で来ましたけど。
そうそう。ブレス、100にしたいなら絶対カテドラルですよね。
うん。
ジェルザークとか。
うん。
はい。はカテドラル続行だと思うんですけど、
うん、
これは、アビスセーラーは、今後も絶対活躍の場は生まれてくると思います。すごいですよね、これは。
うん。
はい。強いですよ。
若干ね、かっこいいはかっこいいんですけど、ソポスが残念装備だった部分はあったんでね。
ああ。
これ何でしたっけ？剣鉄のアップグレードだって言われてますもんね、大体。闇と、
どうでしたっけ？
闇と炎は違うものの。
はい、ああ、なるほど。
いやいや、攻撃ダメージがプラスだから。
ああ、そうか。
うん。
あ、そうか、弦だもんね。
うん。与えるダメージか。
剣鉄が、剣鉄は、ね、20% なんですよ。20% ダメージオフなんですよ。
ダメージオフでしょ？うん。
に対して、アビスセーラーだから、
うん、ああ、そうかそうか、アビスと比べてね。そう
そう、雷は一緒なんですけど、はい、炎なのか闇なのかの違いなんだと思うんで。
はい。うん。正直、炎よりも闇の方が出番多いですよね。
お
ー。
そうですね。
最近はそうかもしれない。ドルマドン使ったりとかね。
そうですね。
そういうのもあるし。あと、どうですかね。やっぱデスマスターの、
はい。
死にやすさみたいな部分じゃないですか。
え？なんですか？
死にやすさ。あ、その、打たれ弱さ。
ああ。
だそういうのの軽減のためにもアビスっていうのはありかもしれないですね。
ああ。
うん。
うん。
ね。うん、
はい。
はい。
はい。アビスね。まあ、これは、買ってもいいんじゃないかなっていうところは俺ありますので。
そうですね。うん、僕は杖とスティックを全然持ったことがないので、
はい、
まあ、いいなって思うだけで、対話しないんですけど。
次が、舞踏家。バトルマスター、はい、守り、守りじゃねえや、魔物使い踊り子用のガナドルスーツセット。
うん。
はい。
これ今回の目玉じゃないですか。
うん。
最高だと思います、これは。
基本がですね、コマンド間隔 0.5 秒、マイナス。
はい。
それから、うん、攻撃 5.5 5% でチャージ時間がマイナス10秒。
そうなんですよ。
うん。
いいとこしかない。
うん。
はい。良さしかないです、これはもう。あの、トライバルの完全上位ですよね、これ。おそらく。
ああ、そうですね、
はい。完全上位交換ですよ、これ。あの、有名なトライバルの。
あ、本当だ。はい。そうですね、
うん。はい。はい。最高ですよ、これ。これはもう、また、1年以上切れる装備だと思いますよ、これ。多分、次の装備が出ても、ああ、なんだ、ガラドル続行だね、とか言われそうな気がします。
そうか。族長がね、はい、悪くなかったと思うんですよ。レギオンが若干残念感があったんですけど。
レギオン、ああ、テンション時、攻撃力アップでそこでしたっけ、何でしたっけ、テンションの攻撃、
レギオンは、
ダメージが、
うん、ダメージ、テンション時、魔物にダメージプラス100。ダメージ直接アップですよね、直接アップ。と、ほんと、行動時、毎時に 3% でテンションアップ。
はい。
これはこれなんでしょう。
そうですね。
うん。これはこれなんですけど、それだったら族長の方が良いよねっていう100の話だったんですよ。
そうですね。
もしくはトライバルでいいよねってなってたんですけど。
うん。もうトライバルの完全上位互換が出たんで、もうこれですよ。
ああ、そうですね。
はい。
一つ難点を言えばですよ。
はい。
あの、色と、
はい。
ちょっと、全身それはないんじゃっていうような。
あの、ああ、なんか、いいじゃないですか、うん、なんかこの、なんか、あの、江戸って感じがして。なんかあの、東京の下町のお祭りですよね、これ。
あ、そう見ますか。
はい、はい。
街のお祭り。そうっすか？
浅草とかでこういう格好してみますよ。
ガナドール。
はい、はい。
あの、うん、あの、ドレスアップ必須ということで。
はい。
ですね、うん。
はい。
まあまあ、ガナドールは買いかということですね。
はい。
うん、はい。だから、ガナドールなんかもうあれですよ。俺も一しきり揃えてきましたけど、やっぱ欲しい体勢が、はい、あの、ゼルメアで出ようもんなら、それとりあえず取っときますもんね。
はい、そうですね。うん、
はい。次。ごめんなさい。盗賊。魔法戦士。
はい。
道具使い。
はい。
ね、一応ね、これ神業らしいっすよね。
あ、そうなんや。
あ、真偽じゃないですね、これ。
神技のベストセットらしい。
神技のベストですね。へぇ、
うん。真偽って読みますよね。
真偽って読んでましたね。
うん。うん、はい。
はい。
神技がですね、はい、特技のダメージ、プラス10。コロシアム試合無効。敵を倒すと 3% で貯める。
うん、
地味だなぁ。
地味ですね。
見た目も地味だけど、効果も地味だな。もう、あの、感想地味。以上って感じですよ。
だって、これ、盗賊魔法戦士、道具使いで何いります？
あの、必殺ですよ。なので、大解決の方が絶対いいです。
レベル100の方ですね。
うん、そうですね。あの、その3色にも、必殺って結構、
あ、うん、これ大事、ね、
求められる
もんですね。うん、ですね、
ええ。求められる必殺なんで、やっぱり、まあ、何ヶ月の方が、俺は好きだね。
で、
なと思います。
状態異常系の成功率 10% のね、はい、大解決だと。
そうです、そうです、そうです。そういうとこじゃないですか。
そうですね。
例えば盗賊だったらスタン。
うん、だし、魔法戦士だったらフォースブレイクですし。
フォースブレイク。
うん。道具使いもそうですよね。
はい。というところで、大解決大勝利だと思うんですけど、まだまだ。
まあ、
僕は。
これも一つ言えば、はい、あの、割、地味かもしれないですけど、割とフォルムかっこいいっすよ。はい、フード式で。
そうですね。
うん、
ジェダイのパダマンって感じですよね。
そうですね。
で、
うん。フード型でね。
なんか、でも、盗賊寄りですよね、この格好は。
うん。まさにそうですね。
イメージ。はい。
あ、 これさ、そうそう、一つ気づいたんですけど、はい、俺出てきた時これ、あの、頭と体上って一緒だと思ってたんですよ。
ああ。
バラだったでしょ、
これ。パリのチェーンメールみたいな。
そうそうそうそう。
はい。
これさ、全部、あの、5V 式だったの、ちょっと実はたまげたんですよね。
ああ。
うん。それ帽子一緒ちゃうんかと。
はい。
うん。いうことだったんで。あの、はい、まあ、これはね、だから100と99。
はい。
気候博士。
はい。
と、大解決のどちらかって感じですよね。まあ、気候博士、はい、早読みの杖って言われてもね、っていうところですけどね。
うん。
うん。
そうですね。
ですね。はい。
はい、新しい装備以上ですね。
以上。
以上ですね、新しい装備は。
いや、ちょっと言うてないんですけど。はい。じゃあ、本職の、旅芸人、レンジャー、スーパースター、踊り子、遊び人形のビーラの衣セット。はい。
はい。
まず、セット装備効果がテンションリンク 3%。呪文発動速度が 2%。はい。旅芸人会、協会会長の。
いやいやいや。
なんで
しょうね。もうなんか、適当に作られたなっていう気しかしないですよね。愛が感じられない。何も感じられない。活躍の場が1ミリも思い浮かばないんですけど、これ。
テンションリンクっていうのは味方がテンション上がったら釣られて上がるってことですか。
多分そうだと思うんですよね。
うん。
もう着せないんでよくわかんないんです
けど。はい。いや、なんでまあ、小豚さんと旅芸人目線でいくとそうかもしれないけど、はい、他どうですか、はい、他。
他も、ポールスターとかタンブラーとかスターダムの方が強いんじゃないですかね。
ああ。
うん、
なんかテンションリンクだと踊り子あたりは恩恵をこむりそうな気がしますけどね。
踊り子、
うん、
何か、
うん、いや、ね、単純にダメージ上がるだけなんですけど、
は
い、
あ、
踊り子とか レンジャーあたりもひょっとしたらテンションを引っ張ってきた時のブーメランの攻撃はかなりっては思ってるんですけど、
もしブーメランって、ブーメランとテンションってものすごく相性が悪くて。
あら、そう。
最初の一撃しかテンションが乗らないんで、
あとは終わり
ですよ。はい。
一匹しかあかん
じゃん。そうなんです。最初の一匹だけです。はい。
ああ、
そうなんですよね。
多いのが、新武器が実装された連中多いじゃないですか。旅芸人、レンジャー、スーパースターっていう。
はい、はい。
まあ、スーパースターの釜はね、別にテンションも、あ、呪文発動も減ったくれもねえんですけどね。ああ。
要は、レンジャーの爪の意識でしょ、これは。
その割に、お前、その格好はないよねっていうスカート型ですけど、これですね。
まあまあ、そうですけど。
レンジャーの爪だとしても、でも、爪も最初の一撃だけですもんね、テンション乗るの。
そうか。
うん。あと、レンジャーはあのワンワンに、
うん。
テンション乗らないですね。
うん、あ、そうか。
そっか。
ケルベロスロンドとかね。
はい。
あ、
乗らないですね。
というわけで、じゃあ、まず旅芸人目線でいくと、
はい。
ポールスターでよろしいと。タンブラーも。
ポールスターかスターダムですね。
ポールスターは、タンブラーはクソだったんで。
そうですね。ポールスターかスターダムでいいと思います。旅芸人は。
そうっすか。
はい。
エトワールもそうでしたね。エトワールもなかなかでしたね。
エトワールは、闇100にするときのために一応取っといてますけどね。エトワールは。
うん、
はい、うん。
ポールスターだな。
で、まあ、ブーメラン持っちゃえば、ポールスターもクソもないんで。
ああ、そっか。
うん。
回復がね。
まあ、うん、なんでもいいっちゃなんでもいいんですけどね。
若干投げやりだな。
旅芸人、まあ、こう、旅芸人がブーメランを持った、 話をすると、多分僕も2時間ぐらい止まらないんで、多分これだけで1本いっちゃうんで、
うん、
ちょっとあの、
別件ですか？
別件で。
はい。わかりました。はい。
はい。
じゃあ、まあ、B らは、じゃあ、あの、見送りということでね、旅芸人的にも。
はい。
はい。
見送りでいいと思います。
じゃあ、まとめすると、今回、買っていいだろうと、はい、買って、もしくは揃えていいだろうと思うのは、ガナドールと。はい。
そうですね。
ガナドールとアビス。
これは、ガナドールはもう最高ですね。
うんうん。
はい。
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 うん。というわけで、あの、はい、買うもよし、ゼルメアで運試しに行くもよしね。
うん、次の、あの、聖守護者があるじゃないですか。
はい。
なんだっけ、ドドンガドンじゃなくて、なんかそんな感じの。なんか、はい、あの、はい、
ガルドドン。
はい。
ああ、それですね。
はい。
それが出てきたときに、この、ブー、バとバも踊りのうちのどれかが、テンプレ、いわゆるテンプレ入りするようなことがあったら、
うん、
もう、多分、ガナドル爆上がりすると思うんで、今のうち買った方がいいと思います。うん、
ああ、もしくは選別に、はい、はい、ああ、走るか、ですね。
はい。
はい。はい、なるほどね。はい。ということで、おすすめだということね。あ、ちなみに今、喋りましたけど、はい、ゼルメアはどうでした？行かれてました？レベル105の真相。はい、
めちゃめちゃ行ってますよ。
あ、兄さんは？
僕全然行ってないですね。
ああ、そうか。
うん。
うん、とてもね、遊びやすいっていうか、区はなって、どんどん変わってきてるなって気がしましたね。
そうですね。
うん。なんか特徴的には、なんですけど、105のし、あの、深さに潜ると、あの、なんだっけ、何アーマー旅をしている、装備を探して旅をしているっていう、鎧のおっさんがおって。
交換してくれるいいおじさんですよね。
うん。
はい。
マップ上に表示されてるんですけど、次この部屋に行くよって矢印が出て、そちらを追っかけ、
そうですね。
もう出てきたら追っかけようとしますよね、実際。
はいはい。
鱗の数、限りがあるにもかかわらず。
減っても行きますよね。
行きますよね、なんとか追っかけて。はい、で、喋っておくと、はい、最終の扉をくぐった際に、鍵がなくなったとして、出口の扉が出た時に、そこにおっちゃんがいてくれると。
はい。
うん、
で、いらない装備を、あなたどれがいらないのよって言って、3つとか4つとか選ばせてくるんですね。
3つですね。
3つですかね。
はい。
で、要はそれを捨てて、おっちゃんから新しいのをもらえるんですよね。
はい。
これまたちょっと運なんで、錬金どころが、あれですよね、もらえるものも運だったりするんですけど。
まあでも、プラス2のやつも渡しても、
うん、
プラス3で返してくれます
よね。そうそうそうそうそう。ので、まあ、追っかけてみる価値はあるかっていう感じ
ですね。そうですね。あれ現れたら絶対取った方がいいです、
うん、そうそう。だから、仮にその、なんですか、はい、その、運が悪くてね、もう16回で入ったのに、もう1フロアしか進めなくて17回で終わっちゃったなんていう時も、捕まえてさえおけば、
そうですね、
うん。うわ、こんな外れ装備だっていうのを交換してもらえるわけなんで、うん。まあ、いいなんか改善点が入ったかなっていう感じしますね。
はい。
うん。
あと、ね、なんですかね、赤い、鱗が出るようになったんですけど、
うん、
そうですね。
壁をすり抜けることができるんでね、隣に。そこに扉がなくても。はいはい、もしくは、青い鱗の代わりに使うこともできるっていうことで。
そうですね。
うん。まあ、積む確率が減るというか、手に入れとくと保険にはなるよっていう形ですね。
そうですね。
うん。とにかく、まあ、とりあえず一式、他の装備も含めて揃えておくっていう、目的としても、うん、まず潜ってみてもいいんじゃないかなと思いますし。
はい。
うん。
うん。100とかのやつもね、レベル100とかの迷宮も遊びやすくなってると思いますしね。
はい。
あ、一つだけ言うと、105のとこにね、敵出てくるじゃないですか。
はい。
モアイみたいなやつが出てくるんですよ。
ああ、あれ強いですね。
べらぼうに強いんですよ、あいつだけ。ちょっとね、 あの、サポート仲間の選定間違ってると、全滅しますんで。
多分、全滅ありえますよね、あれは。
うん。サポートで行く場合は、自分ができれば蘇生できる職の方が保険かけられていいかもしれないですね。
うん、うん、
うん。ので、その辺ちょっとだけ要注意しながらね。はい、やっぱ、深くなればなるほど、強くもなりますし、なんですか、HP が下がる率もかなり高くなってますよね。
そうですね。
うん、
HP かなり低くなってるんで、もうなんか、本当に、
ワンパンで死にますよね。
ええ、ええ。
ので、うん、かなり気をつけて、潜っていただけると。まあ、ゲーム性としては楽しくなってるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。それは思います。
うん。はい。
はい。
じゃあ、装備の方は以上かな。はい、引き続き。新コンテンツを先に喋りましょうか。
うん。
今、開催中っていうか、終わるも間もなく、そんなことないんですよね。隠れスライムコンテスト。
ああ。はい。
ああ、配信時期にはもうそろそろ終わる、
ね。終わってる頃かな。はい。
うん。
はい。まあ、これ、評判もいいやつなんで。私も好きです、これ。
僕もめちゃめちゃやってますよ。
うん。
大変テンポがいいですよね。
はい。
うん。
いくらだったかな今。80何万点とか言ってくらいですかね僕。最高記録。
すげえ。
割と80で、要はあれ、4人パーティーで80万でしょ。
はい。はい、そうです。
80万って取ったことねえで。
うん、それだけやり込んでます。
うん。一
人頭、はい、20万とか取んなきゃなんだよ、でしょ。
そうですね。
そんなに行くの、はい、あれ。
20万超です。行きます。僕、最高25、6万取ったことあるんですよ。個人成績で。でも、すごい上手い人って30万以上簡単に取ったんですよ。
へ
ぇー。まあ、タイミングもありますよね。あれ出てくるタイミングは。
ボーナスつく時もありますし、うん、まあ、うん、あとは、そうですね。なんか、あるんですよ。そのタイミングをなんとなくコントロールするんですよ。
うん。
でも面白いです、やっぱり。あれは。
うん。
う
ん。うん、
そう。ね。中毒ですね、もうなんか。はい。夜中までついついやっちゃいます。
ああ。
うん。
だいたい、少なくとも、仕草書取るで、つうのに400万かかるんですよ。400万ポイント。
はい。
1試合少なくとも20万から30万っていう考え方からいくと、
はい、
結構稼がなきゃならないですよね。
かなり時間かかります
ね。かなり時間かかるんですね。うんうん、ので、まあ、ちょっと上手い人らとマッチングしたときはチャンスかななんて思ってるんですけど、でも結局のところ自分頑張らないところで、結局先ほどのね、80万、80万まではいかなくても、50万なんていうのは到底及ばないので、はい、
僕今、トータル5000万ポイントぐらい
やりすぎちゃうんか。
でもチーム面とか普通に1億点以上いってますね。
すげえ。
いずれにしてもね、こういうんですよ、ミニゲームの季節イベントを作ってほしいっていうのは。
最高ですよ、これ。大好き。
頑張ってみようかなとかさ、そこまで頑張るには、連戦するんだけど、連戦もしんどくないような。
そうですね。
ものとして。で、今回何でしたっけ、キラキラ大風車と。
そうですね。
うん。俺もっと塔上に上がれんのかと思ったら、そうでもなかったですね。下のフロアぐらいだったんですけど。
うん、前回に比べると、やっぱり、1階と2階と建物の中とかあって、ちょっと立体的な動きを要求されるので、前回とまた違った感じで楽しめてますね。
うん。
もう慣れてきて、3回目になるから、あれなんですけど、はい、なんでしょう。まず、ルール、はい、分かってないとあれなんですけど、それにしても、はい、まず、はい、いずれにしても、初めて触って、あ、こんななのねって分かるっていう、
はいはいはい、
パッと見て分かるっていうゲーム性って大切なのかなって思いますよ。
そうですよね。
うん、そうそう。
うん、チュートリアルもなしに、スタートしてもな、はい、2戦目にはなんか、あ、これ楽しいじゃんって思えるような、
そうですよね。うん、そう
ゲームになってるっていうのは。
やっぱシンプルかつ爽快感を味わえないと、ちょっと、 続かないんですよね。集会はできないなって思います。
うん。ね。
だから、逆にちょっと、なんか、集会できなかったなって思うのは、ドルボードレースだったり、
うん、
あと、スポバ？
あ、
雪合戦やったじゃないですか。あれとかはちょっと僕は苦手でしたね。なんでか。まあ、好きな方はいらっしゃるんでしょうけど。
スノーボールはさ、雪合戦は、
はい、
は
い。
だって意味ないもん、あれ。一発行って終わりにした意味もあるのかもしれないんですけど、何も連戦する必要すらないし、もうあそこに出てくると。
なんかこう、そうですね。ちょっとせっかくあそこまで作り込んだミニゲームなのにもったいないな
って、ね。もったいないなって思いますね。バトルしたいならトリニティやれってことになるんでしょうしね。
あとはトラシカはハマりますよね。
だからそう、トラシカなんかも、うん、だからパッと見て、うん、やってみて、スタートして、うん、あ、こういうゲームなので、1回目はそううまくできなかったとしても、2回目に、こうやってみようみたいなチャレンジができるっていうゲーム性ってすごくミニゲームとしては大切なので、
やることは単純やけどやっていくと奥深くなっていくっていう、
そうそうそう、じわじわと自分のなんか点数上がっていってるのがなんか手応えに感じるっていうのはやっぱいいんじゃないかな、はい、
そうですよね、
そういうことなのかなと思いますので、はい、こういうミニゲームを季節イベントお願いしたいで、まぁ、ちょっと今の話で行くんですけど、トリニティ、ね。
はい、
トリニティお二人は？
トリニティ僕、ほとんどやってないので、うん、あまりコメント、偉そうなコメントは、コメント差し控えさせていただきます。はい。
アニさんも？
僕今回は全然やってないですね。
そうですか。
当たれないですね。
俺ね、はい、とりあえず触ってみようと思って、うん、3戦ぐらいやってみたんですよ。はい、
うん、
あ
で特に、
僕もそんぐらい、そんぐらいですね。
特に今回のデスマスターが入ったっていうこともあって、その、資料を呼び出して、いわゆるガーディアンにできる。
はい。
っていう形なんですね。ガーディアンもしくは攻撃砲台、固定砲台みたいにしてゴーストを呼び出せるとかっていう形なんですけど、以前よりも、シーソーゲーム感ができてきたなって思うんです。
ああ。
うん。
なるほど。
なので、結局今、この季節イベントとして、このトリニティをちょっとトークに取り上げてみたんですけども、この後、ある、あれですね、3月に入ってからですっけ？はい、チーム対抗戦があるんですけど、
やりますよね。
この時のその、ちょっとその、1ゲーム中のシーソーゲーム感、3、
はい、
さっきはストーリーの話なんですけど、三つどもえの対、決になれるようなバランスっていうのは、なんせ今回3回目の大会なんで、そろそろいろんな統計が取れてないとおかしくないと思うんですよ。難しいですよ。新しい職その都度その都度入ってきてますし、難しいんですけど、
なんか上さんはなんか毎回こうバランス取りに苦労されてるイメージがありますよね。
ですね。
これは、はい。
で今回そのチーム対抗戦に至っては、一戦目は。称号を取りに行くがゆえに天塚で優勝だったと。
はいはいはいはい。
2戦目は、それに対しての対抗策として、各チームハンデポイントを入れたがゆえに、一番弱小だったガタラアームズが、半ば逃げ切りだったと。
うん。そうですね。
いう形でした。なので、今回は、なんだっけ、
はい、
チームごとに、率を、
はい、
参戦率を、
はい、
その、なんだ、ポイント化っていうか、平均化に使うネタにすると。
はい。
いうことなので、うん、例えば、多く所属してよう、してた場合は、その、はい、ゲーム数が少ない。要は参加だけして、はい、やらないみたいな。いう人への対策として、それはやった方が勝ちも負けも回数的には率的には高くなるわけですから、そこに対する倍率をかけましょうっていう話なんですね。
はい。
うん、ポイントを加えましょうっていう話なので、今回これどういうふうにこうなるか。で、その上で 俺はやっぱ前半戦後半戦ってあるので、
はい、
どんな風になるかなっていうちょっと期待してますよ。これでうまくバランス取れると、うんね、これがゲームとして成り立つわけですよ。
ちなみにあのバトルマスターじゃなくてデスマスターが実装されて、
はい、
デスマスターを選ぶ割合ってどれぐらい
なんですか？やっぱみんな初期の本当に実装1日2日後だったんですけど、
うん、
あれそんなことねえな、ストーリーが一式終わってから1回2回行ったのかな、だからちょっと、うんはい、3日4日ぐらい後に行ったはずなんですけど、ね、5人じゃないですかこれ、
うん、
3人デスマスターとかでした。
あ
それだとあんまり意味ないですよね。
うん、まあ、全員が選ぶわけでもない。
ない、ない。そう、うん。うん、その中で俺みんなやってるので、他の宿選んでレンジャーやってみたりとか、盗賊やってみたりとかもやってみたんですけど、
うん、
そこら辺の差は出てくるかもしれませんね。
デスマスターがダブってもそんなに意味がないってことですか？
でとはいうものですよ。あの、釜で、うん、すっ転ばせるやつあるじゃないですか。
うん。
あれ、あの、なんですけど、デスマスターあじゃなくて、トリニティって、相手を動かなくするってこと、うん、結構大事じゃないですか。
はいはい。
そして、なおかつそこに魔法使いとか、あの一撃で葬りされる職が一緒にいて、戦士とかが、うん、ペアでいたら、その、うん、ダウンしてる間に、あのダウンしてる間に、メラゾーマでとどめ刺すとかさ、そういうのが必要じゃないですか、
うんうん、
あの結構そういう風なポジションとしてもひょっとしたら面白いかもしれませんね、うん、だから、うん、デスマスターの登場によりシーソーゲーム化した、
うん、
と思うので、
うん、
残り何秒の時にもう一番トップのところが奪われに行ったみたいなのを2回も見たんで、
うん、
で最終的なその3チームの総合得点見たら1位と2位の差が何十ポイントでした。
おー、
うん、1回トライロック収めたら多分逆転するんじゃないっていうところまでシーソーゲームしてたのがあったので、
うん、
これはひょっとしたら、その、なんか前の、その、なんか、ポイントを取らんがために、やってた移民作戦とか、そういうのも、あまり通用しなくなるかもしれませんね。
うん、うん。
わかんないです。これはこれで穴が見つけられるかもしれませんし、難しいんですけどね。あ、なので、ちょっと大会はこれ、見物かもしれませんね。ただ苦手です、俺も。うん、決して、
怪人バトルですか？
決して、決して、あの、ジュエル装備を取りに行くほど、うまくもないので。
うん。
うん。ジュエル装備欲しいんですけどね。
あれ、回数重ねないとしんどいですからね。
DJ
ケンタロスのドアラジ。
はい、5.1 の、目玉コンテンツでした。
はい。
はい、気象獣。はい、
うん。
はい、ね、これ武器を強化できるという、なんだっけ、希少石来ちゃう。なんだっけ、アイテムを取って、はい、武器を強化しようというようなとこにつながるコンテンツとしてできてきたんですが、
はい、
ちょっと幕開けが波乱でしたね。
うん。
あ、僕はなんか MMO っぽくていいなと思いましたけどね。はい。もっとやれ。いいぞ。
あ、
はい。
あ、まずね、アニさんと私この間実はこの収録のために、
はい。
ちょっとチーム面にも声をかけて、はい、なおかつ私ちょっと前、その前にその気象を、なんだっけ、これを集める
。
マイン細胞。
マイン細胞。
うん。うん、マイン細胞を集めなきゃならないということで、はい、そこも手をつけながら、集めながら、で、挑んでみたっていうことで、兄さんとやってきたんですけど、
はい。
まず、その前の話しましょう。実装直後の話。
はい。
はい。
で、まず、そもそもこの、フィールドポップするっていうシステムになってると。
はい。
これさ、見たことないんですよ、俺。
あ、そうなんですか。
ストーリー中にせよ、はい、仮に行ってるにせよっていうところなんですけど、小豚さんは直後ぐらい行かれたんですか、これ。
直後ではないですけど、
うん、
はい、フィールドで、張って、一回戦ったことあるんですけど、うん、見合わないですね。もうずっと張って、分散して張って、で、サーバー、いくつに現れたって、向かって、みたいな。
あ、はい、サーバー、全サーバーに同時にじゃなくて、
違います。サーバー全然違うんですよ。
そうなんや。
はい、そうですね。アイテムありますよね。なんか、モンスが現れるっていう。
は
い、
うん、なんとか、なんか、アンテナみたいなやつでしょ？
あれを使って、うん、色が変わるのをずーっと待って、
う
ん、で、まあ、そろそろこっち現れそうとか、こっち色変わってから30分くらい経ったからそろそろだねとか、やって、で、まあ、ずーっと貼って、違う人に取られる。とか。なんで、うん、もう、お金出して戦った方がいいなっていうのは、正直なところですね。
でしたか。
うんうん、
フィールド狩りはあまり現実的ではないと。
現実的ではないと思います。
ああ。
はい。
なるほどね。
なんか、うまいところは、もっとうまく分散してうまく戦うんでしょうけど、
うん、
ちょっとそこまでかける労力があるなら、もうちょっと、その時間を職人して、うん、お金稼いで、そのお金で戦った方がいいなとは思います。
なるほどね。
はい。
まあ、そんなこんなで、はい、まず、そのフィールド上の取り合いになるっていうことについては、
はい。
かなり、実装直後、バージョン 5.1 直後、1月の末ぐらいだったんですけど、うん、
はい。はい。
もう、なんか、久々にギスギスオンラインを見ましたよね。
もういいと思うんですよね。なんか、すべてが、なんか公平じゃなくてもいいと思うんですよね、僕は。
うん、
はい、
いや、実に、うん、おっしゃられる意味は分かるんですけどね、
うん
うん、もともと、やっぱなんだろう、バージョン1の頃のあるコンテンツとか、はい、バージョン2でもありましたよね、うん、タンス
ミミック
の取り合いとかさ、
うん、
あ、青宝箱の取り合いでしたっけか。
そうですね。パンドラチェストですね。
ああ、
僕も朝、パンドラチェストに会うために、うん、土曜日の朝4時とかに起きて、
うん、
魔女森でずーっと盗賊でなんだっけ、なんかお宝探しやってましたよ。はい。そんで、ベルトを完成させたりしてましたね。
ああ、ねえ。
なので、
うん、そういうなんか、突然の、うん、そういうものが出てくるコンテンツで、久しぶりのなんかそういう取り合いみたいなのもあったりして、
うん、そうですね。そんなのだってバージョン1の頃からピンモの取り合いだとか、
いや、ありますよね。うん、それはあると思いますよ。
うん、あとは、うん、僕の中ではセルゲイナスの転生の方がよっぽどま鬼でしたね。はい、
そうなんや。
セルゲイナス。
したことねえ。
知ってます。アスタロトっていう転生が。
赤いやつ。
はい、まだフジゲルの時代ですよ。
うん。
ポップが10分に1回しかポップしないんですよ。
うんうん、うん。
セルゲイナスって、当時最強クラスのザコモンスターで。
うん。
うん。でも普通にサッポ3でいったら全滅の可能性も大いにあるっていうぐらいの強さで、10分に1回しかポップしなくて、しかも香水もないので、本当はもう何百分の1
ですよね。運しかないですよね。
アストロトも。運しかないです。完全運しかないです。それが、チームクエに来たんですよ。どんだけ鬼なんだ、フジゲルって思いましたけど、
うん、
でも、ほんとしんどかったけど、なんとかクリアしたんですよね、そのチームクエを。も
う
今でもすっごいいい思い出です。
達成感するわ。
達成感しかなかったですね。っていうのもあって、まあ、あれに比べたら全然。
まあ、比べるものが違う気がしますけど。うん、ただ、やっぱなんかね、はい、よろしくなかったのは、はい、なんか、はい、なんか、周りで見てる人が、
はい、
その、よく見たのが、負けろって言ってた。
はい。
あ、負けたら別のところにポップするの、うん、から、
そうですよね。
うん。うん、その、応援もせず、 なんなら白茶で妨害まがいみたいな感じにもなって、こんなオンラインだ、求められてたのはこんなオンラインだったのかと。はい、ありがとうといいねが飛び交う世界じゃなかったのかっていうことは揶揄されましてましたよね。
僕もフィールドを回って見て、うん、いる中で、うん、実はそういう暴言とか一回も見たことないんですよ。
うん、一部なのかな。
いや、そう思うんですよ、僕も。
本当にごく一部だと思うんですよね。
あ、
なんで、悪意を、ごく一部の悪意を切り取られて、うん、SNS で拡散されると、まるでそれが常識とか一般的なもののように、言ってない人は思っちゃう。
はあはあ、
そうそうそう。それやと思いますわ。
うんうん、そうですよ。うん。
うん、特にドラクエ10をやめた人がそれをネタに言いたいんですよね。
ああ、なるほどね。
そう。うん、そう、いや、見てると、この人ガチでいつもやってるよなっていう人は、あんまりそういうこと言ってなかったりするんですよね。
うん、うん、うん。
うん、どちらかというとなんかライト勢とか、まあライト勢っていう言い方はあんまり良くないかもしれないけど、あんまりそこまでやり込んでないんじゃないかなっていう方の方が、なんか、声が大きかった気がします、あの頃は。
で、フィールド上の、強敵コンテンツって初めてじゃなくて、
はい。
ネビュラスにしても、
ネビュラスも取り合いになりましたよね。
でしょ
ね。
まあ、クリムゾンにしても、イーギオにしても、ね、いて、はい、で、はい、割とそこでやってる人って、あ、この人頑張ってんだなって。
はい、
周りの応援みたいなのも結構自然に起こったりするじゃないですか。
は
い、はい、はい。うん。ああいう。
キラークリムゾンも、そうですよね。うん。イーギオン応援されてましたよね、みんな周り、ね、ギャラリーが。
うん、はい、うん、そういう風な風潮ってあったわけなんで、なんか、ジャパン残念だなと思いながらも見てたんですけど、まあ、はい、で、まあ、それに至ってはその、マイン細胞の、この、おまじないをかける。まあ、結局は、じゃフィールドがダメなんだったら集めて回ろうよってなったわけなので、はいはいはい、このマイン細胞をじゃあ集めようってことになるんですけど、はい、このかけらをつけてもらうためのおまじないっていうのが、
はい、
もう、バージョンアップして変わったんですけど、最初2時間だったんですよね。
そうですね。
2時間かかりっぱ。
うん。
うん。で、つまり2時間ずっとやらなきゃ、もう、一応、あれなんですよね、そのままログアウトすると継続にはなるみたいですけど、だったみたいですけどね。
はい、はい。
うん、で、これが、早めにバージョン、ちょっと、アップデート加えられまして、
うん、
1回30分になりましたよ、と。
はい。
1日1回30分。
はい。
うん、
で、いうことで、これに関してはですね、体感した身としてなんですけど、
はい。
俺悪くないなと思ってるんですよ。
そうですね。僕もいい改善だったなと思います。
うん。で、基本的になんか魔界のモンスターって割とわらわらってこう5、6匹とかで出てくるところもあったりするじゃないですか。
はいはいはい。
狙い目としてはそういうところを狙う。でもそれはそれで混むんですよね。
そうですよね。
うん。2時間が30分になった流れは僕よくわかんないですけど、なぜそう変更になったんですか？
まず2時間ずっと、継続してやれる人が少ないっていうところが大きいと思います。う
ん、あとね、ドロップ率も結局変わってるんですよね、確か。
ドロップ率はめちゃめちゃ低かったんですよ。で、2時間が30分になる代わりに、ドロップ率も4倍になります。で、2時間やった場合と30分やった場合では、なんか、期待値も同じです、と。
ああ、そういうことなんですね。
はい、う
ん、
そういうことです。
ああ。なるほど。
2時間やっても全然落ちねえやって。この間、うん、兄さんもやってらしてましたよね。
はい。
で、10個前後つってましたよね。
そうですね。何の知識もなく、適当にいろんなとこ行って当たりまくったけど、30分で10個ぐらいでしょ、ね、
つまり2時間もあまり変わらんかったってことなんですよね。
ああ、それを2時間やるのはほんまに大変ですね。
だから、ある種、これはいろいろ考えて、自分がやりたいがゆえに集めるっていうのもそうなんですけど、これを金策とする人もいたわけですよね。
うん。
はい、だから、やたらば、かけら自体もべらぼうに高かった時期があったわけですよね、だから。
そうですね。
うん。今でもほどほどに高値取引ですけど、
うん。
うん。それにしてももっと高かったっていう。
うん。
ありましたしね。うん。 まあ、だとして、それはそれで、一回行くのに、この間相場見ましたけど、何本だっけ？200万ぐらいでしたっけ？ 500 万？
あ。一戦勝負で30個、マイン細胞30個集めるのに500何十万です。
うん。はい。うん、だ例えば単純にお金で解決しよう思ったら、4人パーティー組んで、
うん。
一人頭で割ったら、百数十万。
そうですね。
で、1回戦やれるよっていう風な換算もできるよって考えると、はい、うん、まあ、そんなもんかねっていうところもありますよね。
そうですよね。
うん。
まあ、その後もね、はい、鬼のようにかかるので、
はい、
1回で終わったりしないんで、これね。
うん。
なかなかちょっと、うん、割と廃人コンテンツみたいなのを作ってきたなっていう気はします。
でも、ま、今までそういうものがなかったとも言えるので、
うん、
いいと思いますよ。
うん、
本当そういうのが好きな人はもうそっちに。
うん
うん、
やっぱ今までだとコインボスだったり、
はい、
あまあ、エンドコンテンツ系の常闇だったり、はい、はい、当選機だったりっていうところになってくるので、
はいはい、
だからそういうのでないところ、はい、自分の強化につながるような部分でもあるわけなんで、
はい、
まあまあ、これはこれでやってみたらいいんじゃないっていうところですし、この間、ね、兄さんと挑んだ、ゾルゾムでしたっけか、
はい、
一番、まあ、弱いやつですね、3段階あるうちの、はいはい、
丸いやつですね。
ボールみたいなやつ。
はい、はい。
ドロドロボールみたいなやつ。
はい。
弱くもなく強くもなくですよね。
はい。
うん。特になんとかなる感じですね。
なんとかなる感じ
です
ね。
なんかあれはサポでもいけるって話ですもんね。
うん。
うん。うん。気をつけて、全員がまとめて食らわん限りは、まず復活はできるんで。
うん。うんうんある程度の、なんだ、オンラインのドラゴンクエスト的な、例えば、体制ぐらいは整えていきましょうとか、
はい、
そういった、基礎知識はないといけないような話なので、
はい、
うん、それはそれでいいんじゃないか。まあ、実際、バージョン5、魔界に足突っ込んでる人って、ほどほどやってる人でしょっていうことを前提にとは思うので、
うんうん、
まあ、その辺の難易度調整は、まあね、2番目、3番目の、モグラだの、ドラゴンだのっていうのに戦おうとすると、はい、それこそ割と知識とテクニックも必要になってくるわけでしょ、はい、あれは。
はい。
小豚のあたりどこら辺までだったか、はい、ドラゴンまで。
ドラゴンは実は僕戦ったことないですよね。丸と。
モグラまで。
モグラだけですね。それほど僕は魅力に感じてない。
あ、コンテンツ的には。
コンテンツなので、うん、はい。まあ、ちょっと、一回図鑑に登録したいなと思ってるんで、一回行きたいなと思ってるんですけど、
うん、
ちょっと機会に恵まれてないので、
なるほど。
ちょっと誰か割り勘にしていきましょうよっていう感じですね。
はい、まあ、しかも、あれですよね、どれに挑むにしても先ほどのお金で解決してもらったら500万で変わらないですもんね。
そうですね。
ああ、なるほどね。
なので、ちょっと図鑑埋めだけしたいなと思ってます。
まあ、うん、こんな新しい、
はい、
要は誰でも挑めるみたいな部分のコンテンツも入ってきましたよ、はい、ということですが。
はい。
はい。
ドワラジ
ー。で、今日ちょっと最後に一つお話ししたいのが。
はい。
まあ、このですね、さっきの、じゃあ、気象獣の話はしようかな。
はい。
このね、取り合いになるっていうのは、もう実は DQ10TV でも言ってましたよね。
は
い、
うん。
言ってたんですか？僕、あんまり DQ10TV を熱心に見ないので、言ってたんですね。
うん。つまり、これ、うん、まあ、少なくとも、ニコ生のコメント欄では、これ、そういうシステムだったら取り合いになるよねっていうことも言われてたわけなんで、
はあはあは
あ、想定は運営もしてたと思うんですよ。
あ、そうでしょうね。
うん、まあ、運営が言うのは、戦えたらラッキーぐらいになってください。
そうですよね。うん、見つけて、うん
うん。
うん。 ので、まあまあまあ、そこら辺ぐらいまでは想定してたのかなと思いますけど、はい、まあ先ほどのそのドロップ率とか、その、に関してっていうのは、
はい、
すぐ修正入ったっすよね。
そうですね。
なんかね、なんかなんですけど、対応というかさ、
はい。
なんだか、なんかアナウンスの仕方をおかしくねって俺思っちゃったんですけど、いろいろ。
アナウンスというと、
なんかね、
はい、
こういう、なんかやっぱどうしても広場にそういう意見を寄せられますよね、実際。
まあ、あの時はちょっと広場が荒れた時期ではあったと思います。
うん。まあ、先ほどのね、取り合いになった上で、
はい、
早くやられろみたいな感じになってるのはどうかっていう意見もまさにそこに書き込まれていた情報の一つだし、なんですけど、いや、で、修正後のそのバランスっていうのがそうだっていうのは、それはそれで私いいと思います。
はい。
うん、元気玉
と
同時発動なんだけど、若干長いのはなんでかねって、ひょっとしたらその、現地に行くための時間まで考慮してのかないぐらいのちょっと配慮もあったりのかなと思ったりして、それはそれでいいのかなと思う反面、はい、なら最初からなぜこれにしなかったのっていうところもあったり。
まあそうですね、それは、まあ人間が作るコンテンツですから、実際動かしてみないとどう出るかっていうのもわかんないですし、
でもさ、これ何かをドロップする、はいっていうシステムって初めてじゃないじゃないですか。龍が石だのなんだのっていうのはやっぱ同じようにおまじないなりかけてもらって対象モンスターを倒すっていうことでスタートしてるわけですから、初めてなわけじゃないでしょ。
でも2時間のおまじないだったり、うん、ドロップ率が極端に低かったり、
うん、
あとはその魔界なんか飛翔獣に対してどれだけどのユーザーがプレイヤーが興味を持つ関心を持って挑んでくれるかっていうのも、
うん、
まあちょっとそこはまず未知数だったところもあった
あると思うんですよね。開けてみないと分かんないですからね、それはね。
そうですね。で開けてみて、ああやっぱこれはちょっとドロップ率とか時間変えた方がいいなっていう決断に至ったと思うんで、
うん、
僕はフットワークが軽くて良かったなと思う、うん。逆に持ってるぐらいです。
まあ、うん、手が遅くなかっただけマシかなという反面ではあるんですけどね。
そうですね。
これが次のバージョンまで待ってって言われるとちょっと違うよねってなるからね。
まあ、そうですね。
あ、
うん、まあ、このコンテンツの趣旨としては、うん、いかにその長くプレイをしてもらうかっていう、
うんうん
うん、時間延ばし的なところは絶対趣旨にあったと思うんで、うん、運営側のね、
うん
うん、それがありありと2時間で時間たっぷりかけてゆっくり拾ってくださいっていうつもりやったんやけど、あまりにも負荷をかけすぎてユーザーが耐えられなかったっていうことやと思うんですよね。
例えばやっぱもう、例えばコインボスではそうならないんですよね。コインボスなんてもう、うん、例えば、まあ、もう最近なんていらないであろう装備品だったりもするのもあるんですけど、うん、これは有効だと思ったら速攻で完成させて使い古されたコンテンツになっちゃうんですもんね。
そうそうそう、
うん、
長く遊んでもらおうっていうのはありありと見えたし、
うんうん
うんうん、バザー取引の相場があんなに高いっていうのもある程度予想はしてたと思うんですよ、うんうん、運営はね。
あれボロボロ落とすと、
うん、
やっぱりその額も減ってしまうわけですからね。いっぱい取れるイコール、うん、市場に出回るイコール値段はそんなに高くならない。
うん。
う
ん。だから余るほどお金持ってる人から取って、
うん、
ゴールドのあまりない人、うん、でそんなにエンドコンテンツに興味のない人にはお金が行き渡るように、
うんうんうんうん、
っていう意図はあったのかなと思うんで、
うん
うん、決して間違いではないかなと思うんですよ、その辺は。
あ、うん、バトルが金策に結びついたっていう意味では、僕強ボスの大食いライダーだと思ってるんですよ、う
ん、あ、はいはいはい、
うん、なんでいいと、すごくいいと思います、
うん、
思ってます、
うん、ですよね。そのレベル上げにもなるし、
うん、そうですね、
う うん。もうほんまにコアユーザーは、解放されたらすぐにメタキンで上げてしまうけど、
うん。
はい。
うん。そうじゃなくて、もっとゆっくり上げたい人はこういう感じで楽しみながら上げれる分もあるし、
うん、
で、しかも金策になるっていうことで、決して考え方は間違えてないんじゃないかなと思います、
ね。まあ、じゃあ、そのあれかな、うん、その、なんだろう、まあ、想定の部分よりはちょっと違ったところに、なんか、最初の着地点が来たからこそ修正しなきゃいけなかったっていうところなのかな、ひょっとしたらね。
うん。
うん。
うん、そこまで大きく運営さんの想定とはずれてるとは思ってなくて。
うん。
うん。ただ、2時間、プレイヤーが2時間遊び切るのがなんか、辛い。で、なんかそこになんかこう、辛いって感じてしまったから、ちょっともうちょっと、うん、遊びやすく、とっつきやすくしたっていうところだと思うんですよね。
俺さ、前にスクエニさんに行ってお話してきた頃にはさ、意識的に、
はい。
ロングタイムになるようなコンテンツには仕上げてないって言ってたのにね。だから、元気玉の30分ってのは割とその現れなんだと。うんいうところにもなってたはずだったんですけどね。2時間おまじないかかりっぱなしっていうのはね。いや、ロングアウト有効だからとは言ったのさ、その場でロングアウトして、じゃあ、掘って1日後に再開したらサポーター仲間いなかったっていうのはあるでしょう。
まあ、そうですね。あと、2時間遊んでるうちに、雑誌行こうとか。
ありますよね。
ゼルメア行こうとかありますもんね。
うんまあまあ、そういった修正はいいとしても、
はい。
他にも今回やっぱどうしてもバージョンアップに絡むと、はい、そういう不具合やら何やら、もしくはもう本当にそれこそ想定していなかったことって出てきちゃうじゃないですか。
はい。
俺感じたのはね、毎週日曜日の、週間リセットが入るタイミングで、
はい。
朝プレイしながら、片方でスマートフォン使って、はいお出かけ、すごろくやるんですよ。まあ、多分、小豚さんあたり、なんだろう。
はい。
アクセサリー関係、揃っちゃったりしてるから、そんなに魅力を感じないのかもしれないですけど。
一回しかやったことないですよ、あれ。
あ、そうですか。はい、毎回3回分やるんですよ。で、いいんです。例えば、コインボスのコインが手に入るとか。はいはいはいはい、あれはカードが来るのかな？メダル、で、あと、
スゴロクはコインが
来る、ね。コインか、コインですね。
うん、
で、
うん、
あと、ただ、ザコ、もう、アトラスとかベリアルとかも来ますから、
うん、
ほぼ、消化コインになっちゃうんですけど、それにしても、他にも、例えば、指輪とか、
はい、
まあ、いいものだと、それでも、もう俺も完成しちゃってるけどね、死書庫の、指輪とかが落ちたりもするんですけどね。
はい、はい。はい。
やるんですよ。で、預かり、なんだっけ、お預かり所に入るでしょ。あれって。
はい。
ツールで手に入ったものって、
はい、
ツールで手に入ったもの、一旦お預かり所に入って、そっから受け取るって形になるじゃないですか。
はい。
で、その時点で、なんか、この、お出かけスゴロクの数値がバグったらしいんですよ。
はい、ああ、はいはいはい、ありましたね。
なんか。
ああ、そうですね。なんか、千いくつとか。
そうそうそうそう。はい、
うん、
で、それはやっぱ不具合じゃないですか。
うん、
というわけで、ゲーム中の数値は出てしまったものの、要は受け取れない状態にしたんですよね。
はい、
修正できるまで。で、それ、早めになったのに結構、バグの修正まで結構時間かかったみたいなんですよ。
うん。
で、しばらく俺もお出かけすごろく2週ぐらいできなかったんですよね。
うん。
うん。で、できないならできないで俺も言っちゃないんですよ、これ。バグなんですから。直さないと、こんなに、しかも、なんですか、1万個とか手に入れれば仕方ないじゃないですか。
ええー。
なので、それはやっぱ直さないといけないし、受け取れないっていうのは、方策としてはいいんですけど、
はい。
割とね、そのアナウンスが聞こえてくるのが遅かったんですよ。
そうですね。
うん。ツイッターなんかで、これバグだよねって見たのは結構早いんです。 はい、それに対してこういう不具合がどうも発生してるようですって、こうアナウンスがわずかに遅かった気がするんだよね、俺。
うん、
もちろんこれは想定外だと思います。
はい。
その時の対応ってやっぱ大切で、
うん。
やっぱ早めにしないといろんな経済狂ったりとかもするので、
はい。
だからその辺のちょっと対応というのを、が、まさかリソースが避けてないとかそういうことを言いたかないんですけど、
ええ、
そういうふうに俺はなんか今回のまあバージョンアップごとにいろいろあると思うので、
はい、
対応には大変苦しんでらっしゃるんですが、まずね、修正はともかくアナウンスを早めにしていただきたいなってのは俺の本音のところですよ。
なあ、そうですね。それはそうですよね。
うんうん。で、こういうのがありんです。うん、でもちょっと直せそうにないので、こういうふうに対処します。みたいなことをきちっと言ってくれることが大事。
うんうんうん。
で、加えてはですよ。オープニングトークで、はい、ちょうど今日小豚さんをゲストに招いたから、その話をしたんでしたけど、
はい、ええ
ー。ツイートがバズった話。したじゃないですか。
はいはい。はい。
俺もあるちょっとツイートを私がしたところで、
はい。
プチバズったんですよ。
はい。
うん。
で、700いいねぐらいもらったんですよ。
うん。
で、何をって言ったら、その、なんだ、不具合修正のために、1月29日
はい。
当日の、
はい、
でしたっけか、昼の2時、1時前後から夕方の4時ぐらい、
あ、日曜日でしたっけ、
そう、日曜日なんですよ、
ま、そうですね、
インできませんよって言える、もう緊急メンテナンスを入れたんですよ、
はい、
でそれに対してその日曜の日中にメンテナンスとは何ぞやと、
はい、
なんだったらキッズタイムまで入ってんねんぞと。
はい。
わび石でよこせって言った人がいるんですよ。
はい。
わび石。すごい、ちょっとイラッときまして、
ええ。
この風潮ってなんやのっていうことを俺ツイートしたらそれがバズったって話なんですよ。もう、これははっきり言うけどね、スマホのガチャ課金ゲームの、ソーシャルゲームのもう、悪い文化の伝承だったと俺は思ったんですよ。
うん。
で、あれをね、なんかもう声高らかに言ってるやつ、それがさも当然だみたいな。
はい。
あの論調がユーザーから出たってのはすごく残念にならないです、俺は。
そうですね。メンテやバグは、うん、ゼロにはできないですから、
うん、
それはもう、あるものと、ユーザーは、
うん、
もう覚悟っていうか、まあ、あるものと思わなければならないと思いますし、うん、あと、まあ、もちろん、運営側もゼロに近づける努力はするべきだと思いますし、うん、そこはお互いの、こう、もう持ちつ持たれつじゃないですけど、
うん、
意識の共有なんですよね、そこは、あるものだ、ゼロに近づけたいっていう、その、多分そこなんですけど、今回、課金で、
うん。
3日間、丸3日間、
うん。
経験値が倍になるアイテムが
ある。はいはいはい。これの実装ありましたからね。
そう。それを、そこをコアタイムで使いたいって思った人も少なからず、まあゼロではないだろうなと、
ね。しかもまあ確かに、なんですか、アップデート直後の日曜日ですから、
そうですそうです
そう
です。
そういう人は少なからずいたし、運営さんだってそれを想定して実装してるわけですから、
そう、
それはいたはずですよね。
うん。だからそういう人たちに対しては、何らかの、なんか救済措置があってもよかったかなとは思います。
うん、それは、そう
なんです。闇石じゃなくても、うん、例えば、もう一個、じゃあ、なんか、じゃあ、なんだろう、24時間、うん、じゃあ、
うん。だって、そういう人は、だって、このアカウントに対して勝ったっていう証拠残ってるわけでしょ、うん、
残ってるわけですね、
それを個別に対応すればいいだったでしょ、
はいはい、
でもまあ一応ね運営規約上はあれ保証しませんって書いてるんですよね、
はい、そうなんですよ、 なのだから気持ちの問題ですよね。だからもう一回気持ちよく買い物できるかどうかって話なんですよ。
そうですね。もう二度と使うかって思っちゃ、そうだから損だよねって思う。
買うかみたいな感じになっちゃう。
うん。
まあ、なっちゃいますよね。もうもちろん人間ですから。
うん。
せっかく買ったばっかりで、もうメンテみたいな。うん、今買えようと思ってたのにみたいな人も絶対いると思います。
お昼ご飯食ったらガッチリしようと思ったのにってね。
そうそう。うん、そうです、そうです。
しかもさっきのね、おまじないと違って、買ってる間はずっと進行しますよってやつなんで、ある程度まとめた時間を取るっていうことを想定しねないと買わないわけですからね。
そうですね。
うん。
なんでやっぱり気持ちよく買い物させてほしいなって、だから不安に思わせないでほしいな。なんか買った瞬間にメンテ入ったらどうしようっていうふうに思う人も、やっぱ今回の経験をもとに思う人もゼロではないと思うんですよね。
へぇ。
うん、
で、どうですか、ちなみにさっきの、わびいしうんぬんっていうのは、兄さんとか小豚さんとかって、どう思われます？
まあ、あまり、品はよろしくないですよね。言い方言い方だと思うんですよね。
うん。
なんか、せっかくこの時間やろうと思ってたのに、とか。
うん。
で、まあ、それだけ、そんな感じで言えばいいのに、わびいし起こせっていう、ちょっと、なんかもう、やからですよね。
高いですよ
、うん、
もうそれを言った人自体を見たわけじゃないんで、どういう人がどういうタイミングで言ったかわからないんですけど、
うん、
ギャグの一環で言ってる可能性はあるんですよね。
そうですよね。
それはわからないでもないけど、
うん、
なんかさ、そのなんつうんですかね、もうね、運営さんが言うならいいんですよ。俺の感じは、
うん、
運営さんがごめんねって、
うん、
こんなタイミングでやっちゃってごめんなさいねって言って、
うん、
言ってくるならともかく、こっちからよこせなんていうものはダニ様だと俺思ってますけどね。
だから本人はね、ギャグで言ってたとしてもね、それを見た人がギャグに受け取らなくてイライラするんやったら、言った人の、負けなんですよ。
なんかあれですよね。だってもともとドラゴンクエスト10には石がないじゃないですか。もうルーラソフトで。なので、わび石ってのは多分ギャグなんですよ。
うん。
多分ギャグ、僕もそのツイート見てないから、なんとも言えないですけど、うん、多分ギャグだと思うんですけど、受け手が、なんかこう、イラッとしちゃったらね、それはギャグじゃなくなりますからね。
う
ん、
そう。
いや、まあ、こういうのは完全にわびジェムみたいな書き方されてた人いますからね。
まあ、それもギャグやと受け取ったとしたら、言い方が下手だったってことだと思うんですよね。
まあ、あと、あれですよね、その人のこう普段からの発言を知ってる親しい人だったら、まあ、あんたお前またそんなこと言っちゃって、みたいな感じになっちゃったかもしれないけど、うん、でも、そこが SNS のであり、ツイッターの怖いところでもあって、全くその人を初めて見るっていう人も、そのツイートが初めて見るっていう人もいっぱいいるわけじゃないですか。
そう
リツイートで回ってきたりしますからね。
そう、うん、なんだこいつって思っちゃう人もいますよね、うん、それは、
う
ん、
そう
だから俺のそのツイートに関してはやっぱこう思そう思ってくれるっていう人が結構多数だったわけなんですけど、
そうですね、
いいねってして、その中にはやっぱ俺をあげつらって、ケンタロウさん何言ってんのっていう人もいましたよ。だから
ああ、そうなんですね。
そう。わびいしするのが当然の文化じゃないかみたいな論調になった人もいましたから。
ああ。だから、そこも世代の差かもしれませんね、そこは。
そうなのかな、
まあ。世代の差って言っちゃうとなんか悲しいけど、
うん。
うん、やっぱり、なんか人の根底に優しさが欲しいじゃないですか、やっぱり。
だから、前回のドアラジのゲーム規制条例とかうんぬんみたいな話につながってこないとも限らないってことを言いたいんですよ、俺は。
いや、そういうことばっかり言ってる人らがおってね、そういう人らの中では、徐々にそういう正義ができてきて、俺らは金を払ってんねんから、金をプレイする時間を買って、権利を買ってんねんから、その時間をプレイさせないっていうのは、いや、もともとそういう規約があんねんけど、それを、プレイヤーは損してると、
うん、
多分そういう人らのコミュニティがあって、その中でそれが正義になってきてるんやと思うんですよね。
そうね、
うん、ただ僕らからしたらそれは全く道理が通ってないから、うん、アホの言ってるようなことには見えるんやけど、
うんうん、
そういう人らの中で言ってる正義が外に出てしまうと なんだこれ、この意見はってなってしまう典型かなと思ってね。
ですね。
うん、
だからその気持ちも、まあ、あの、わからないでもないですよ。でも、
うん、
あの、わびしっていう言い方は、どう、まあ、よしあしにせよ。
うん。
うん。でもまあ、僕ら大人なんで。
そこは。はい。
そうですね。
まあまあ、うん、まあ、そんなこんなで、いや、はい、いろんな波乱含みのバージョン 5.1 の、話ではあったわけなんですけど、はい、まあ、はい、本当に今の話、最後の話じゃないですけど、本当楽しませていただけるこのドラゴンクエスト10アストルティアであってほしいなってずっと思ってるわけなんで、
そうですね。
まあそこに関しては、その、要は先ほどの最後の話じゃないですけど、その、
はい、
ブレない運営であってほしいなって、俺は思います、
はい。
いろんなことが。うん。うん。
なんか、なんでしょうね。これも、ブレないっていうのも、もちろん大切だと思うんですけど、ブレないと見えてこない部分もあると思うんで、
うん、
ブレてもいいと思っていて、僕は。でも、うん、先ほどケンタロウさんが言った通り、アナウンスをしっかりしてくれよ。
うん、
なんでこうなってるか。
うん、
現状こうで、こう考えてるとか、
うん、
こういうバグがあるから、ちょっとみんな待っててくれ。今原因究明してるとか。
うん、
やっぱそのスピード感ですよね。
うん、この間、あのね、うん、あの追加情報のドラゴンクエスト TV あった時に、
はい。
そういったのが少しでも出るかなと思ったらそうでもなかったので、そこが若干残念だったなっていうところも俺はあるんですよ。
はい。
あ、なので、そこら辺のそのスピード感と、
はい。
一本通した部分と、みたいなところをちょっと欲しいなと。
あとちょっと、これ僕個人的な、本当に個人的な意見かもしれないんですけど、うん、アナウンスの仕方っていうか、書き方が、あまりにも事務的すぎる。
う
ん、なんか対会社みたいな書かれ方をしている。うん、もっと、なんか、プロデューサーやディレクターの生の言葉が欲しい。と僕は思ってます。もう、交互体でもいいんですよ。
うん、
もう。
だから。実際さ、例えば、うん、以前なんだっけ、青天井問題とかさ、バカジノの。
はいはいはい。
あと、なんだっけ、ブーメラン使った、ムチでしたっけ、
はい。ムチ、はい。
レグナード、を追い返す問題とか、
邪神ですよね。
邪神でしたっけか。
うん。はい。
あれで。
見逃すで。
見逃す。はい、見逃す問題。はい、なんだっけ、クロスペンデュラムか。の問題ですよね。あれの時、はい、確か動画でさ、謝罪っていうか、はい、こういう対処しますよってやってましたよね。
ヨースピン。動画でやってたんですか、
ヨースピンも出てたはずです。もしくは DQ10TV 内でやったかもしれない。
あ、僕もすいません。DQ10TV。TV ちょっとほとんど見てないんで。
で、確かこんなんで、きちっと、はい、アナウンスしてくれたんですよ。
うん、
はい。
そういうのが割と大事なんじゃない？
ああ、それ、ヨースピさんはできるんですよ。うん、その、優れてる優れてないじゃなくて、うん、その、ユーモアで済ませれるキャラクター。
うん、そうですね。
うん。
青山さんは、その、多分、キャラクター的にできないタイプ
なのかな。できないかもしれない。
うん、かどうしても堅苦しくなりがちな気はしますね。
かといって安西さんがそのポジションではないですからね、今ね。
うん、
ああ今、なんかトラブルを笑いに変えられる人がいないですよね。
そうですね。
前前面に出てる人たちで。
うん。できればそういう人がね、前面に出てきてくれたら、もうちょっと、
そうですね、
ユーザーの言ってることを笑いに変えて、うんうんねうん、やってくれた方がう、ねうん、もっと距離は近くなる気がしますよね。
そうですね、うん、なんか未だに衝撃だったのが僕藤沢さんの時に、
うん、
アストルティアはカネトルティアなのかっていうタイトルであ
ったあった、プロデューサー呼ばなしか何かのね、話題の一つにしてっつって、
うん、結構あれ衝撃で、
ああ
でその出だしが確か僕も本当記憶で申し訳ないんですけど、僕は藤沢はこういう言葉を考える人が大好きですっていう一文があったんですよ。
はいはいはいはい、
はい、 あ、この人やるなぁと。
うん。
うん。で、そんで、アステータの経済について、こう、ちゃんと理路整然とこう語ってくれたっていう。
うん、
のがあって、で、これからの経済の考え方だったりとか。
いや、だからやっぱ、ヨースピさんとかもそうですけど、うん、入り口、その、話題に対してきちっと聞いてもらおうという姿勢としての笑いを一回突っ込んで、そこから割と真面目な話題に突っ込んでくるっていうのは、はい、やっぱ、上手ですよね。うん、
そうですね。
うん。うん、まあ、その点、青山さんは理論立てて、理路整然と説明するのが得意やと思うんで。
うん。
うん、
はいはいはい、うん。そうですね。
そういう意味では、洋介さんになかったいい面もあると思いますよ、
ね。そうですね。
最初から納得させにかかりますもんね。
はい。
うん。
青山さんの文は読んでて、なんか、謎解きをしてるような、気持ちになれる、ですね。
なんか、この間のなんか面白かったですけどね。ウェブブラウザーの話から始まって、
はい、はいはいはいはい。
ブラウザ版を、なんでこんな話をしたかというと、実は、ドラクエ天皇みたいなね、ブラウザ版始まりますよっていうことを説明するがためにしたみたいな話だったんですけど、
そうですね。
うん、
そうですね。
そういうのが割と上手だったりはするので、まあ、プロデューサー次第っていう部分としては期待してますので、
はい。
はい。まあ、本当に 5.2 まで、またね、春、まもなく暖かくなってくる時期でございますので。
そうですね。
うん。
ね、3月、4月頭ぐらいにはこんな聞こえるのかな、また。
そうですね。
いうことで、まあ、今回のバージョン 5.1、ファーストインプレッション。
はい。
以上でございます。お二人ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
とわだち。
エンディングでございます。
はい。
はい、ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
結構喋ったな。
ね、
はい。そうですね。あ、一つ、ドアラジからのお知らせを二つほどですか。
はい。
まず一つ、青といえばスライムのコーナーになりますが、今日の配信が3月1日になっておりますが、なんとですね、コーナー募集延長いたします。
お、
アニさん、ちょっとあんまりそう申し訳ないでください。これ私のちょっとミスがありまして。
うん。
ですね、範囲を広げすぎました。
そうですね。
アニさんも何、もう側近みたいな人間としてそう思ってたでしょ、実際。
まあ僕の回の時も言いましたからね、それをね、直で。
うん、
選びきれん
と。今月、1月、2月、年明けの2ヶ月間のテーマは、あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品はというコーナーの趣旨で募集しておりましたが、ものすごい募集率が悪いです。過去最高ぐらい悪いんじゃないかなと思ってます。これリスナーが減ってるとかではないと思うんですよ。広げすぎて、
はい、応募しきれみたいな。
そう、これもこれも言いたいんだけどみたいな風になってると思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思う意味で、延長を2ヶ月いたします。
おー、
はい。
で、今月1ヶ月分に関してはこの中の、
はい、
漫画についていきましょう。
おお、
漫画。
はいはいはい。
うん。漫画限定で、今月は。
はい。
3月
の。ドラゴンクエスト派生の漫画ってことですね。
そうです。はい、あなたの好きなドラゴンクエスト派生漫画作品は。
はい。
そうですね。それはだって、大の大冒険とトルネコのゲームを比べれないですもんね。
まあ、
どっち好きよ。
ジャンルが違えって。
そう。
はい、
うん、
にでも、ね、ケンタロスは2通ダメだっていうしね。
そうそうそう。
ので、あと来月はだからまた別個に、うん、だからその中のその細分化したという 形でしようかな、なんていうことで、うん、
はいはい。
あの、すいません。あの、延命措置をさせてください。
はい、いいですね。アナウンスが早いですね。
あ、そこに繋がるね。
理由もね、理由付け大事ですからね。
いや、はいはい、アナウンス早いと思ったら1月にしろっちゅうのやね。いうことで、いうことですわ。うん、はい。というわけで、うん、今日サポート仲間、小豚健司さん。
はい。
あなたの好きな、ドラゴンクエスト派生、漫画作品は、
はい、ロトの紋章ですね。
お
お、
はい。
アニさんと一緒じゃん。
あれは大好きですね、僕。
うん。
うん。
あの、3と1の間のお話なんですよね。
うん。そうですね。
もう、あれを公式のストーリーにしてもいいんじゃないか。で、こう、あの、なんだろう、史実にしてもいいじゃないかと思うぐらい好きです。
ああ。
はい。
うん。
うん、まあ、すごく、あの、すごく素敵な、ドラゴンクエスト1と1、2、3あたりを好きな人は絶対ハマると思うんで、もう読んでもらいたいな、まだ読んでない人は読んでもらいたいなと思います。
うん。
はい。
ね。うん。そういうような、ね、漫画作品っていうのが、やっぱりそれぞれあります。ね。うん。これ漫画っていうのは4コマ漫画も含みますので。
はい、どうでしょうね。いろいろありますよね。スライムおりもりとか。
うん。
あとは、ゆうたのもそうですよね。うん。そしたら。
ゆうたのもそうし、蒼天のソーラもそうですね。
ソーラもそうですよね。うん、楽しいとこで言えば。
あの、ドラクエ10の4コマもありましたよね。
そうですね。
ありましたね。
安倍祐希先生やったかな。
はいはいはい。
うん。
は
い、あれ僕めっちゃ好きでしたね。
ああ。
うん。
まだ思えばさ、あれ読んでたのうちの息子ちっちゃい頃でしたもんね。
ああ
。もう中学校卒業ですよ。
おぉ。
そう思うと、ね、月日も経ったんだなと思いますからね。
うん、うん。
ですね。というわけで、青スラ延長戦でございます。はい。あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品、漫画作品はということで3月募集します。これは1ヶ月の募集にしますので、何卒今月の募集はたくさんください。よろしくお願いいたします。はい。
はい、
それから来週の次回予告になります。
はい。
来週はですね、ストレートに申し上げます。ドラゴンクエストの話をしません。
お、
うん。
うん。
そして、ダイレクトマーケティングの話をします。
あ
ー、というと、
その辺はちょっと内緒にしますが、
はいはい。
ちょっとあのうちのドアラジにも関係ある方のお話をということで、ちょっとどうしてもピックアップしたい、一件ありましたので、そちらはちょっと特集して、お話ししておきます。ぜひ興味ある方もいらっしゃるんじゃないかなとか、いろんななんか私も提案したいところがあって。ちょっと、はい、一方、オファーしてありますので、この方の回になります。はい、ちょっとね、耳をお貸しいただければなって思ってます。はい。面白い話できるんじゃないですかね。はい。お楽しみにお待ちくださいませ。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、ドアラジオ @gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、並びに Spotify にて、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは、毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
兄と
小豚健司でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。